猫のしっぽ。この番組は趣味の話や日々の出来事をもとにゆるーく雑談するポッドキャストです。お送りするのは猫好きと
ガンダルフです。猫のしっぽ。猫のしっぽポッドキャスト第323回始まります。はい、本日はですね、9月の23日3連休の月曜日に収録してます。また例によって先週同様3連休だったんですが、土日ちょっとバタバタしておりまして、1日配信が遅れるような形になりましたが、ご了承ください。台風17号が今ちょうど能登沖の日本海側を通過中なんですが、もうなんか温帯低気圧に なっちゃいましたって今ニュース出てましたね。はい、横浜はまあ南側というかですね、台風のかなり南側なので今もう完全に快晴ですね。ただ風が、南風がすごい強い南風が吹き込んでまして、暑いです。30度超えてますね。この時期ですけれど。南風なんでね、湿ったというか、ちょっと湿度の高い風が、強い風が吹いてますね。吹き込んでるような、台風に向かって吹き込んでるような感じですね。まあ、温帯低気圧か。まあ、九州とか、すごくまた豪雨、台風に釣られて豪雨だったようですけれども、皆様のところ被害なかったでしょうか。ご無事なことを祈りしております。また被害に遭われた方は早くね、復旧できるようにということを心から、お祈りしております。今週はですね、また猫好きさんとスカイプ収録のタイミングが合わないので一人喋りで話をしていますけれども、本編は、前回322回の時に配信した唐揚げの話前編の続き後編ですね、ちょうど後半部分を、本編として配信しますので、本編はまあ二人喋りということです。お楽しみください。
猫のしっぽ。
天王寺アップルクラブがお届けするポッドキャスト番組タックポッドキャスト、
パーソナリティは天王寺アップルクラブの大道と北尾さんです。
番組では IT 関連情報を中心にさまざまな情報を皆さんにお伝えしています。
姫、ところで天王寺アップルクラブって何してるの？
それは私にも分かりません。
タックポッドキャスト、毎週金曜日に配信中です。
何味かというと、どちらかというと、まあ、ドノーマルというか、醤油味に、まあ、若干生姜が多分入ってんのかな。そんな感じですね。で、あとはもう、本当に、ちょっと レモンを垂らして食べるとか。まあ、そんな感じですかね。
レモン垂らす派ですか？
レモン垂らす派ですね。猫好きさんはどうですか？レモン垂らさない派ですか？
垂らさない派です。
あ、
レモン邪道委員会に入ってます。お、
レモン邪道委員会ですか？
はい、
なるほど。やっぱこれはね、もうね、レモン唐揚げにレモン論争というのはね、
はい、
ありますよね、うん、
いやいやいやいや、もうなんでそんな揚げ物を食べるのにあっさりの、うん、食べたいのかがわからない。 もう重たく行こうじゃないかと。
重たく行こうと。
はい。
いや、なんか、レモンを少しかけると、なんか、ね、爽やかに食べれるじゃないですか。
ああ、うん。そう、なんか、こっち側に来て、その、結構なんか、何にでもお寿司だったりとかも唐揚げとかもそうですけど、はいはい、そのカボスをかけたりする文化があって、はいはいはい、なのでなんか前よりかはまあ若干その食べることに、
はい、
あの嫌な感じはしなくなったんですけど、うんうんうん、まあ、むしろ寿司の時とかはカボスとかいいなと思って好きになったんですけど、
うんうんうん、
まあ、でも
唐揚げにとかザンギには何もかけないと、うん、逆に何も
かけない方が美味しいですよね。
マヨネーズとか、
あ、嫌だ。
ちょっとマヨネーズをつけて煮つけて食べると、
いや、もうあのカリカリが一番メインなので、
うん
うん、私の中では、
うん、外はカリッと中はジューシーというやつですね。
そうそうそう、だからレモンとかそのマヨネーズとかかけると幾分だけどしんなりするじゃないですか。
しんなりします、しっとりしますよね。
しっとりしますよね。もうあれが許せないんですよ。
なるほど。カラッと、カラッと
揚げたてのやつを、そうそうそうそう、カラッとしてんのに、
うん
うん、もうだって水につけてるようなもんですよ、そんな。
いやいや、まあもちろんそうですけどね、そんなドバドバつけないですよね。かけないですよ、ドバドバ。ちょっと味をね、いやいや、ちょっとだけレモンを絞るぐらいな。
ああ、いや、これは間違いなく大人な食べ方ですね、それは。
なるほどね。
昔からですか？
あのね、割とそういうレモンをかけるっていうのは抵抗なかったですけど、
うん、
自宅で食べるときってあんまりそのレモンをかけるって確かにやってなくて、うん、居酒屋とかで唐揚げとかおつまみで出てくるじゃないですか、うん、飲み屋さんとか、
はいはい、
その時に必ず、はい、あのカットしたレモンが添えられてるケースあって、
はい、ありますね。
ね、お店で食べる時は割とそのレモンを使ってかけて食べるみたいなことは多かったですね。
ああ、うん、いや、もうあんな何も言わずにかける人とかいたら本当にもう心の中でギロって睨みます、
ね、断らずにね、いきなりね、
もうなんてことしてくれてんだって心の中で叫びながら、
うん、
唐揚げやっぱり美味しいですよねって言って食べます、
うん、
心では泣きます。
これはね、そうなんだよね。
うーん、
なのでもう本当に自分の分しかかけないっていう、私の場合は、
うんうんうん、あの、もう本当に居酒屋さんにはお願いしたい。
そうそうそう、
うん、人数いたら人数分のレモンを用意してほしい、
うんうんうん、
そしてかけたい人はかけたい、
そうですよね、
4人、そうそうそうそう、
うん、
まあ私もかけてすぐなら別にいいんですけどね、
うんうん、
カリカリが損なわなければ、
うん
うん、だからもうどうしてもかけたい時はその1人1個用にレモンをもらって、
はいはい、
ちっちゃいレモンをちょっと噛んでから食べます。
うんうんうん、なるほど。
そう、そしたらね、サクサクなままなので、
サクサクのままで食べられると、
はい、
はい、
いい感じですね。
なるほど、そうでしたか。やっぱりかけない派なんですね、猫好きさん。いや、どっちかなと思って、それも実は聞こうと思ってたんですけど、
いや、もう、うん、絶対にかけないですよ、そんな、うん、うん、でも本当は体のためには入れた方がいいんですよね。
うん、まあね、まあね、でもまあ唐揚げを食べてる時点で不健康っちゃ不健康だったのけどさ。
ね、間違いないです
ね。もうあの無駄な抵抗は寄せと。
そうですよね。
たかがレモン 2,3 滴かけたってね、変わんないよねって思うよね。
いやいや、もうたかが知れていますね。
たかが知れてるから、うん、まあ、そういう時は割り切って食べると、美味しく食べるというのがいいんじゃないですか。
いや、そうですよね。ちなみにうちは今日は豚の唐揚げです。は
い、お、豚の唐揚げ。ああ。
はい。そう、なんか鶏にしようかなと思ってたんですけど、うんうんうんうん、なんかこの間スーパー行って豚のなんか肩ブロックが安く売ってたんで、うんうん、 なんかその食べたいサイズに切って、うん、2日前からちょうどつけてあります、
うん、やっぱりつけるんですね豚も。
そうそうそう、それもつけるだからそれをなんか今日は酢豚にしようか、はいはい、唐揚げにしようか迷ってはいたんですけど、もう今日この話したんで唐揚げに決定しました、
う
ん、
なるほど。唐揚げというか豚の場合だったらとんかつになるんですか、はい、そういうわけじゃなくて、
あでも本当に唐揚げぐらい、その鶏の唐揚げみたいな切り方をするんですよ。
切り方をするんだ、なるほど、はいはい、
ま、丸っつうかな、はいはいはい、一口サイズっていうのかな、
はいはいはい、
う
ん、なるほど。
なのでとんかつだと平べったく切るじゃないですか。
そうですよね、
うん、
で衣もちょっと違うよね、とんかつの場合はね、唐揚げと違って。
あ、いやもう本当に唐揚げバージョンでいきます。
うんうん、だからか本当の唐揚げの、そう、鶏が肉、あの豚に変わったっていうバージョンなんですね。
そうですね、
うん、なるほど。
パン粉とかつけない感じで、
はいはいはいはい、
うん、
いいじゃないですか。
結構それも美味しいですけどね。
美味しいですよね、うん、
うん、
いやでもあれですよね、まあザンギもそうだけど、北海道って割とその肉をつける文化があるんですか。ジンギスカンなんかでもあれじゃないですか、北海道松尾ジンギスカンとかは、うん、タレにつけてるやつを焼くんですよね。
あ、そうです、そうです。
ですよね。
そう、なんか、その、なんだろう、あの、外に食べに行ったりとかするところだと、うんうん、そのなんか、ボンレスハムみたいな、味のついてないものがスライスされて出てきたりとかするけど、
うんうん、
基本的に家で食べるものは、もう全部、あの、がっつり味ついてるやつですね。は
い、やっぱりその、味が、濃い味の、
そうですね。
なんですかね、料理が多いっていうことなんでしょうかね。
なんか多分寒い地域は普通の地域よりカロリー使うらしいんで。うん、
はいはいはいはい、
うん。
やっぱそういうのが関係してるってことなんでしょうね。
うんうん、ね、多分そうですね。
うん、
もうがっつりですよ。がっつり味。
うん、がっつり。
がっつり。
でも、はいはい、
こういう方が好きですね。
ああ、やっぱりそれはもうずっと育った環境というか、
うん、
北海道のあれが食生活が染みついて、
そうですね。まあでもね、いやでも微妙ですね、本当に。なんかいや濃い味濃いものは好きなんですけど、うんうん、でも私体質的に塩分取りすぎるのダメな体質で。
うんうんうんうん、
梅干し朝一で1個食べると1日中水飲んでるんですよね、うんうんうん、塩分濃度が高すぎて、
うんうんうん、
そうだからそうならないように、うん、なんか工夫するのが結構大変かも。
なるほど、
うん、結構でも関東の人とかってなんかその上から追いがけするじゃないですか。
ああそうですよね、うん、
だから追いがけをしないために下味をしっかりかけるって感じなんで、
うん、なるほど、
うん、あ、まあまあどうなんでしょうね、うん、いや濃いです、うん、
いやでもなんかその後からそういう味をつけるっていうよりもともとそういう味がしっかりついてるっていう方がなんかいいじゃないですか、
うん、ですかね、うん、ガナさんの地元は濃い味ですか薄味ですか。
ああそういう意味ではあんまりそういう濃い下味をつけるっていうのはなかったような気がするなあ。まあ、味付け自体はねしょっぱかったりとかっていうのはあるかもしれないけど、
うんうん、
あの下味でがっつりっていうのはあんまり記憶にないですね、うちの田舎とかなんかは。
あ、うん、
結局1日も2日もつけとくっていうのは、まあ、魚の場合はねなんか、
うん、
あの醤油つけあのビニールの袋の中にそういうタレを入れてでなんかつけてでそれを焼き魚、うん、あの一晩か二晩寝かしといてみたいなことはうちの嫁ちゃんなんかもやってますけど、肉はあんまりそんな一日二日つけるみたいなことはないかなっていう感じですね。本当に調理の前に1時間、つけても1時間とかそういう短時間ですよね。うん。
いや、おすすめですよ。
うん。
お肉も。
なるほど。
ぜひぜひ。
うん。 まあ確かに最近ね、その麹が流行っているんで、塩麹だとか、うん、まあその、先ほど言った缶麹だとかっていうので、麹が流行ってるんで、うん、まあ麹でね、割と、酵素で、うん、まあ麹の酵素で柔らかく、肉が柔らかくなるっていうのもあって、
うん、
そういうのでなんか漬けるみたいな料理法はだんだん増えてきてるかなっていう気はするんですけどね。
うん、
うん。うん、
もうやっぱり、
はい、
酵素の力は強いです。
すごいですよね。
うん。うん、いやー、言ってたら食べたくなってきた。
まあね、日本人の知恵というか、味噌とか麹とか、ね、発酵してる食品が多いので、うん、まあそういうのを積極的に食べると健康的にはいいかなと思いますよね。うん、
そうですよね。
なんか、ちなみにさっきちらっと缶麹って調べてみたんですけど、塩麹よりちょっと 甘いというか。
あ、そうですね。
そんな感じ
なんですよね。ガゼの甘いですね。
なんですよね。はいはいはい。
はい。そう、その甘いのがまたいいんですよね。うん、
なるほど。
なんか味に、ただただ塩しょっぱいんじゃなくて、
う
ん、
はいはいはい。
なんか、うん、味に深みを持たせると言いますか。甘いって最強ですよね。
うん。で、やっぱり濃厚に、塩麹よりは濃厚に、味がつくので、そういうさっき言った肉料理とか、
うん、
魚をつけたりするのに合うって書いてありますね、塩麹よりは。
そうですね、
うん。なるほどね。
そう。これも普通になんか漬物の浅漬けとかにも使えるんで。
う
ん、
そうですね。べったら漬けとかって書いてありますね。
そうです、そうです、うん。めちゃくちゃ美味しい、ほんと調味料です、
うん。
ちょっと甘めの調味料がね、好きな人にはおすすめです。
うんうんうん、なるほど。はい。ということで、
はい。
はい、今回のテーマは、唐揚げの話。でした。
はい、
はい、ありがとうございました。
猫のしっぽ。
はい、それでは今週のいただいたお便りコーナーに行ってみたいと思います。残念ながら今週はたまたまいっぱいコーナーメッセージがなかったので、お便りコーナーだけになりますね。はい。いつものにツイッターからいただいたハッシュタグシャープ猫のしっぽと、まあキャッツテールポッドキャスト公式の、ツイッターアドレスにいただいたメッセージをご紹介していきたいと思います。9月17日ケンチさんから322回前編拝聴、なんだかダブってしまいましたね、失礼しました、季節の変わり目川さんご自愛くださいというふうにいただきました、ありがとうございます。なんかダブってましたっけ今日ちょっと思い出せないんですけれども、なんかまあダブったということで、はい。確かね、オープニングは噛んじゃったような気がしますけどね。はい。まあまあ、そういうことで、まあ、ケンチさんもね、なかなか気温が上がったり下がったりで安定しませんけれども、ご自愛ください。私もまあ、なんとか体調、かろうじて持ってるかなっていう感じですけれどもね。はい、ありがとうございます。はい、そして9月19日ブラッフォード2さんから322回を聞いていただきまして、私は唐揚げくんが好きです、自宅では揚げたことないです、猫好きさんのこだわりに驚きです。あと今週の成果、再スタートした健康診断時からマイナス 1.7 キログラムということで、おお結構痩せられましたね。はい。で、ブラフォード2さんは、唐揚げくんが好きです。私もね、唐揚げくん、コンビニで売ってる唐揚げくん大好きですね。なんか、ちょっと小腹が空いたっていうかね、っていう時に、パッと買うのはやっぱ唐揚げくんですね、私も。はい。いろんな味付けがあって、美味しいですよね。それぞれ美味しいですよね。はい。自宅では揚げたことがないです。これはね、まあ普通やっぱりね、揚げるのはめんどくさいですよ。油を用意してとか、結構やっぱ手間暇かかるので、まあ普通はなかなか唐揚げってね、揚げないですけれどもね。猫好きさんのこだわりに驚きです。私も驚きました。なんかね、缶麹でしたっけ？特別な麹につけ、のつけだれにつけて 作っておられるという。まあ、先週もちょっと本編の方で話をしていますけれども、唐揚げというより、厳密に言うと、まあ、北海道のザンギに近い唐揚げですよね。うん。はい、ありがとうございます。まあ、今週はね、その唐揚げ談義の後半ということで、例によってレモン論争に話が行きましたけれども、いかがだったでしょうか、皆さん。はい、楽しんでいただけましたでしょうか。ということで、今週のいただいたお便りコーナーでした。はい、ありがとうございました。
猫のしっぽ。
はい、今週の手島まさきさんのご紹介するコーナーに行ってみたいと思います。先週まではですね、僕らのスーパースターというアルバムから3曲続けてご紹介していましたけれども、全部僕らのスーパースターのアルバムの紹介が終わったので、今週からは、まさき手島ボリューム1という2枚目のアルバムですね。2017年に発表された2枚目のアルバムの中からですね、1曲目、シャイニーサマーゲームという曲をご紹介したいと思います。それではお聴きください。まさき手島ボリューム1、シャイニーサマーゲーム。
まで「海へと飛び出した」「君を真夏の太陽が笑う」「きらめく波と無邪気に笑う」「君の笑顔は真夏の魔法」
猫のしっぽ。
はい、エンディングです。はい、今週はですね、まあオープニングでも言いましたけれども、一人喋りでお送りしています。まあ引き続き先週同様一人喋りですね。ちょっとね、九州地方、特に長崎の方でしたかね、台風につられて大きな大雨が降ったというようなこともあって、被害が出ていなければいいかなというふうに思いますけれども、十分に注意してお過ごしください。また急にね、また暑くなったりとか、もう暑さ、寒さも彼岸までと言いつつ、彼岸過ぎてもこんなに、彼岸過ぎていいか、まあ、彼岸の中日、昨日だったんですけれどもね、まだまだ暑くなったり寒くなったりということで、季節がね、やっぱなんかずれてるような気がしますね、最近は。はい。まあそんなこんなで体調崩さないように、お互い健康には注意して、生活していきたいかなというふうに思います。はい、それではいつも行きますよ。次回も聞いてくださいね。最後までお聞きいただきありがとうございました。また次回のポッドキャストでお会いしましょう。それでは失礼します。
猫のしっぽ。最後までお聞きくださりありがとうございました。お聞き苦しい点など多々あるとは思いますが、少しずつでも改善していきますので、番組へのご意見ご要望をツイッターメールなどでお寄せいただければ幸いです。この番組は BGM をレノさんに、アートワークやデザインをアレットさんにご協力いただきました。お届けしましたのは猫好きと
ガンダルフでした。
次回もどうぞお楽しみに。